今週から2週にわたりましてテーマは双極性障害についてということになります。お話は神経精神科学講座助教の本田恵美奈先生です。本田先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあテーマが双極性障害についてということで、双極性障害とはどういう病気なんでしょうか。
はい、双極性障害っていうのは気分障害と言われていて、はい、気分が高揚したり過活動が見られる躁状態または軽躁状態と気分が落ち込むなどのうつ状態を反復する精神疾患です。躁うつ病と言われる場合もありますけれども、いわゆるうつ病とは区別された別の病気になります。
はい、
誰でも気分の浮き沈みっていうのは正常範囲で見られますけれども、自分ではコントロールできないほどの激しい躁状態や苦しくて生きているのが辛いほどのうつ状態を繰り返す病気のことを言います。
はい、おっしゃる通り、こう正常範囲でもね、例えば大きな失敗をして怒られたりした時に 2,3 日引きずったりもしますけれども、うん、その範囲をもう超えて苦しいほどのうつ状態になったり激しい躁状態というふうにおっしゃいましたけども、もう極端なほどということなんですね。
そうですね、きっかけがないっていうこともありますので、ストレスとかそういうのによらないっていう時もありますし、やっぱり自分ではコントロールできないとか、ある期間ずっと続いてしまうっていうのが気分障害ですね。
なるほど、はい、この双極性障害、男女差というのはあるんでしょうか。
はい、一般的なうつ病、うつ状態のみが起こる、すなわちうつ病っていうのは日本では 6.5%、 つまり100人に約 6,7 人が生涯のうちにうつ病を経験しているという調査結果があります。
なるほど。
それに対して双極性障害の有病率は 1% 程度で、発症は全ての年代で起こりますけれども、20代30代で発症することが多いと言われています。またうつ病と違って双極性障害の有病率は男女の差はほとんどないと言われています。
この双極性障害、原因というのはあるんですか。
双極性障害の発症の原因っていうのは明らかになっていません。双極性障害の発症には遺伝が影響すると言われていますけれども、それだけで説明することはできないと考えられています。原因となる遺伝子は特定されていませんが、脳の神経細胞同士をつなぐシナプス、神経細胞からの神経伝達物質の放出、神経細胞の興奮性の調節に関わるイオンチャンネルなどに関連する遺伝子とのつながりが指摘されています。
神経細胞というあたりと関わりが深いんですね。双極性障害はタイプ別というのか分類できるものなんですか。
はい、躁状態の重症度およびその期間に応じて双極1型障害と双極2型障害に分類されます。激しい躁状態を伴う場合を双極1型障害、社会的に著しい障害を引き起こさない程度の軽躁状態を伴う場合を双極2型障害と言っています。躁状態による問題行動やうつ状態による抑うつ気分、何をしても楽しいと思えない状態により社会生活に支障が生じることもあるほか、自殺率が高いということも知られています。
では症状について詳しく伺っていきたいと思います。お願いします。
はい、双極性障害では気分の高揚、活動的になる躁状態や軽躁状態と気分が落ち込み、何をしても楽しいと思えなくなるうつ状態が繰り返されます。躁状態にもうつ状態にも当てはまらない時期もあります。人間には誰しも感情の浮き沈みがありますが、双極性障害における気分の波というのは一日中何日も続いて、周囲の人から見ても明らかにいつもと違うような場合を言います。双極1型障害の躁状態は社会生活に多大な支障をきたすほどの激しい躁状態を引き起こします。 そう状態と耳にすると機嫌がいい、調子がいいというようなポジティブな印象を受ける方もいますが、実際にはそうではないことも多いです。双極1型障害のそう状態は、例えば夜も眠らずに動き回る、話が止まらない、大きな声で話して遮られると怒る、思慮なく大きな買い物をしてしまう、仕事で勝手に大きな決断をしてしまうなどのような、その人の社会的な人格を疑うような、あるいは信頼を失うような突飛な行動をしてしまうことがあります。一方、双極2型障害の特徴でもある軽躁状態は、躁状態ほどではなく、社会生活における著しい支障はない程度の躁状態のことを指します。本人としてはいつになく調子がいいと感じたり、仕事がはかどっているように感じたりする状態のため、本人自身が異常と捉えられることはあまりありません。ただ本人をよく知る人からすると、いつもより過活動気味でテンションが高く見えるため、周囲が先に気づくことが多いです。うつ状態では一日中毎日憂鬱な気分や、何をしても楽しくない、興味が湧かないという状態が2週間以上見られて、思考がうまく働かなくなったりします。事実とは異なるマイナスな考えが浮かぶようになる方もいます。また多くの場合、食欲が低下したり、眠れなくなったり、疲れやすいなどの体の症状も現れます。双極性障害のうつ状態の症状は、うつ病の症状とほとんど変わりません。しかし双極性障害のうつ状態に、うつ病の治療薬を投与しても十分な効果を得られず、逆に躁状態に転じることもあるため、適切な診断を行うことが大切です。また躁状態だけではなく、軽躁状態にも留意するべき理由は、双極2型障害の見逃しを防ぐことにあります。軽躁状態があることを見逃されたために、双極2型障害をうつ病として治療がなされ、症状コントロールがうまくいかないケースも少なくありません。先に述べたように、双極性障害のうつ状態はうつ病の症状によく似ています。加えて、うつ状態と躁状態が占める期間は、双極1型障害ではうつ病相が約 30% の期間を占めるのに対し、躁病相が 9% ほど、双極2型障害ではうつ病相は約 50% を占めるのに対し、軽躁病相は 1% 程度という研究結果があります。双極1型障害のように顕著な躁状態が見られれば、医師もうつ病ではなく双極性障害であると気づけることが多いのですが、はっきりとした躁状態がない場合、うつ状態の症状だけを見てうつ病と診断してしまうことがありえます。そのため診断は慎重に行い、診断後は処方したお薬がどのように作用しているか、躁状態や軽躁状態の兆候がないかどうかなど、経過を見守ることが大切です。
今のところのお話を伺いますと、そのうつという、沈んでいる時というのは、なんとなく本人も分かる、周囲も分かりやすいですけれども、躁状態、また軽躁状態という、ここはなんとなくこう、あ、機嫌がいいんだな、調子がいいんだなということで見逃されてしまいがちなんですね。特に軽の場合には。
そうなんです。本人の苦しさっていうのが自覚的にあまりないので、元気だ、調子がいいっていうふうに捉えることが多いようです、
でもお話の中で双極性障害のうつ状態にうつ病の治療薬を投与しても十分な効果を得られず、逆に躁状態に転じることもあるっていう、ちょっとこの辺がね、あの診断を誤ってしまうって、まあ処方がうまくいかないと効果が得られないという、この辺怖いですね。
そうなんです。
はい。
で、双極性障害っていうのはうつ状態で発症することも多いので、そのうつ状態が双極性障害によるうつ状態なのか、うつ病によるうつ状態なのかっていうのは見極めがすごく難しいですね。
なるほどね。はい。ではどうやって診断をするのかというところなんですが、
はい、現在のところ双極性障害を 一発で診断できる検査マーカーのようなものはなく、見られる精神症状や出現時期をもって診断となります。診察では問診にて生まれてきてから現在に至るまでのご様子を詳細に伺った後に、まずは体の異常から来る精神症状ではないことを確認するために血液検査、加えて場合によっては頭の検査を行います。双極性障害の症状は他の体の病気による症状やお薬の副作用に似ていることがあります。そのため診断する前に何か別の体の病気が隠れていないか、服用しているお薬による症状ではないか、これらの確認をします。
はい、
例えば次のような病気や薬が双極性障害に似た症状を引き起こすことがあります。
はい、何でしょうか。
はい、双極性障害に似た症状を引き起こす病気として脳炎、脳腫瘍、甲状腺や副腎など内分泌系ホルモン異常の病気、膠原病などの自己免疫系の病気があります。で、双極性障害に似た症状を引き起こすお薬としてステロイドなどの治療薬、覚醒剤などの違法ドラッグがあります。診断は操作的診断基準といった明確な基準を設けた診断基準によって判定されます。診断する医師はアメリカ精神医学会の定めた DSM-5 もしくは WHO の定めた ICD-10 に記載されている診断基準を用いて診断します。で、両者多少の違いはありますが共通点が多いため DSM-5 による診断基準でご説明します。
はい、
で、双状態の診断は気分の異常な高揚と過活動がある期間中にこれから挙げる6つの症状のうち3つ以上で、気分の異常が起こりっぽいという症状だけだと4つ以上が該当すると双状態と診断されます。そしてこれから挙げる症状は双状態では1週間以上、軽双状態では4日間以上にわたって同じ時期に存在していることが条件となります。
はい、では本田先生、ラジオですのでこのチェックちょっとゆっくりと教えていただいていきましょうか。
はい、
はい、
1つ目から、自分が偉くなったように感じる自尊心の肥大。2つ目、睡眠欲求の減少。例えば3時間しか眠っていないのに十分な休息が取れたっていうふうに感じることです。3つ目が、会話量が著しく増える多弁という症状。4つ目が、いろいろな考えが次々と頭に浮かんでくるという症状。5つ目が、注意が散漫になる。6つ目が、困った結果につながる可能性が高い活動に熱中してしまう。例えばコントロールの効かない浪費、ギャンブルや投資などがあります。
なるほど。この6つの症状のうち、繰り返しますけど3つ以上該当するという場合が双状態。
はい、
はあ、今こうなんとなくこの6つを聞きながら考えたんですが、1つ2つはあるかなっていう気がしたんですけどね。
そうですか。
なんか頑張って勉強したような後に、ああ睡眠時間がない、でも3時間寝たからなんか寝たなとか思うことってありますよね。
睡眠欲求の減少はよく見られる症状なんですけど、寝なくても私は大丈夫。
はあ、うん、いますよね。でも時々そう言ってる方もね。
ずっと活動していたい、
うん、
元気で何でもできるっていうような状態になるので。エネルギーをどんどん消費してしまうような状態になります。
ああ、なるほど。はい、さあ、そして今この双状態はこの症状が1週間以上、軽双状態では4日間以上にわたって同じ時期に存在していることが条件でした。はい、では今度はうつ状態の診断もあるわけですね。
はい、うつ状態に関してはこれから挙げる9つの症状のうち5つ以上該当するとうつ状態と診断されます。 まずは1つ目は抑うつ気分、気分の落ち込みですね。2つ目は興味と喜びの喪失になります。3つ目以降は食事の量の変化、もしくは体重の変化。4つ目は睡眠障害。5つ目は動きが鈍い、落ち着きがない。6つ目は疲れやすい、やる気が出ないといった気力の減退。7つ目が自尊心の低下や自分を責めてしまうという罪悪感。8つ目が集中力低下や思考力の低下。9つ目が死んでしまいたいと考えてしまうことです。ちなみに5つ以上の該当症状の中には、最初に挙げた抑うつ気分、もしくは興味と喜びの喪失の2つの症状のうち、いずれかが該当していなければなりません。
こういった問診をしたり、そのアンケートのようにその方々にお尋ねをしてチェックをしていくということなんですね。
はい、
ではいよいよ診断ということになりますけど、
先ほどもお話しした通り、双極性障害はうつ病との鑑別が難しいということが少なくありません。躁状態あるいは軽躁状態の時は、自分が病的な状態であることに気づけないという場合もあって、うつ状態だけが注目されがちであるため、双極性障害でありながらうつ病と診断されてしまう人も少なくありません。うつ病だと最初思われていた方の10人に1人が後に双極性障害と判明します。双極性障害のうつ状態の症状だけではうつ病と区別が難しいからです。躁状態や軽躁状態もなく、うつ状態で発症することが多いことや、躁状態や軽躁状態が過去にあっても患者さん本人が気づいていない場合も多いため、うつ病と診断されてしまうことがあります。しかし双極性障害とうつ病では治療目標も異なり、使用する薬剤も異なります。うつ状態は患者さん自身も苦しいので受診をされることが多いのですが、躁状態の時には何でもできる、元気いっぱいだと本来の調子だったなどと考えてしまう方も多いようです。うつ病を何度も繰り返す、コントロールがなかなかうまくいかないという場合には、双極性障害の可能性も考えられますので、過去の躁状態、軽躁状態がなかったかどうか、周囲の方と振り返ってみることが大切です。